今日はイエス様の弟子になるとはどういうことかを聖書の御言葉に基づいて考えてみたいと思います。イエス様の育ったガリラヤ地方にはガリラヤ湖という大きな美しい湖がありました。ガリラヤ湖は日本の琵琶湖の4分の1くらいの大きさで、魚がたくさんいました。そこで湖の周りには魚を取って生活している漁師さんたちがいました。ある日、二人の漁師の兄弟がガリラヤ湖の岸から網を投げて魚を取っていました。二人の兄弟はシモン・ペトロとその兄弟アンデレでした。網を投げると網が魚のいるところに落ちて水の中に沈んで魚を囲みます。そしてそれを引き上げて魚を取るのです。ちょうどそこにイエス様が通りかかって二人をご覧になりました。イエス様は二人におっしゃいました。私についてきなさい。人間を問う漁師にしよう。私についてきなさいというのは、私の弟子になりなさいということです。人間を問う漁師にしようとは、人間の魂を捉える仕事をする人にしようということです。魚を問う漁師さんたちは、魚を自分で食べたり、他の人に売ったりするために取ります。しかし、人間を取る漁師は、人間の魂を救って生かすために取るのです。つまり、イエス様のことを伝えて、聞いた人がイエス様を信じて、永遠の命を得るようになるためです。ペトロさんとアンデルさんは、人間を問う漁師という言葉の意味が分かったでしょうか。多分全部は分からなかったでしょうね。それでもイエス様に従っていけば、きっと素晴らしい仕事をすることができると思ったのでしょうね。それまで大切にしていた魚を取る網を捨てて、イエス様に従って弟子となったのでした。そこからしばらくと、イエス様はゼベダイの子ヤコブとヨハネがお父さんのゼベダイさんと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になりました。船を持っていたということは、ヤコブさんとヨハネさんの家は豊かな家だったのかもしれません。イエス様はペトロさんとアンデレさんの時のように、ヤコブさんとヨハネさんにも声をおかけになりました。きっと同じように、私についてきなさい、人間を問う漁師にしようとおっしゃったのでしょう。ヤコブさんとヨハネさんはどうしたでしょうか。今は仕事中で忙しいから後にしてくださいと言ったでしょうか。私たちは船もありますし、今の生活で十分ですから結構ですと言ったでしょうか。いいえ、ヤコブさんとヨハネさんは、一緒に仕事をしていたお父さんや雇い人の人たちを残してイエス様の後に従って弟子となったのでした。私たちは毎日自分のしなければならない仕事があります。子供の人はいろいろな勉強をするのが仕事でしょう。大人の人は今日のお話のように漁業をする人たちもいますし、農業をする人たち、工場で物を作る人たち、会社やお店で商売をする人たち、お家で家事をする人たちなど、いろいろな仕事をする人たちがあります。ところが、そのように自分の仕事をしているときに、イエス様が、私についてきなさいと声をかけてくださることがあるのです。声をかけてくださると言っても、 実際に耳で声を聞くのではありません。礼拝で聞いたり、自分で読んだりした聖書の言葉が心に残っていて、心の中でイエス様の呼びかける声を聞くということです。それはまず、イエス様を信じて洗礼を受ける決心をするときでしょう。そして、イエス様のために特別なご奉仕をするときにも、イエス様の呼びかけがあることでしょう。さらにそれだけでなく、イエス様を証しして、毎日の生活をしていくときに、私についてきなさいというイエス様の声を何度も聞くことができるのです。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、昔、ガヤヤ湖の漁師であったペトロさんやアンデレさん、ヨハネさんやヤコブさんは、私についてきなさいというイエス様の声を聞いて、イエス様の弟子になりました。私たちも聖書を通して、私についてきなさいというイエス様の声を聞いて、イエス様に従うものとなりました。どうか、このイエス様の御声を、毎日の生活の中でも聞いて、イエス様の弟子として生きていくことができますように、神様、聖書を通して、また聖霊のお働きによって私たちにイエス様の御声を聞かせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。